通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月26日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。今日のね、冒頭雑談はまたね、いつも多いですけども、息子のことをね、お話しさせていただこうかと思いますね。そう、ハマるとね、長いし深いんです、うちの息子ね。で、今何にハマってるかというとね、映画にハマってるんですけど、その映画ね、怪盗グルーのミニオン超変身って言います。ご存知の方いますかね。怪盗グルーシリーズね、ミニオンズ、ここら辺は割と有名なのかなというふうに思ったりしますけども、まあね、この放送聞いてるのは大半が大人ですので、もしかするとね、見てないよっていう方もね、結構多いのかもしれませんね。まあしかしね、この怪盗グルーシリーズ、かなり大人も面白いと思います。おすすめなんですよ。っていうのが、なぜかというとね、きっとなんですけど、まあ子供向けに作られている作品だけども、一緒に見ているのが多分大人がいるとね、その子供の後ろにいる大人も楽しめちゃうような仕掛け、編集みたいのがね、たくさんされています。いや、もうハマりにハマってて、息子ね、春休み中とかだったら朝1回、あ、午前1回、午後1回みたいな感じでね、見たりしてましたので、ほんとセリフとかね、いろんなシーン覚えてね、真似してるんですけども、それをね、まあ横で見ていた僕、まあ息子ほどではないですけども、まあ、かなりの回数見てますよね。もうね、そんななのによ、毎回新しい気づきがあるの。え、このシャツのキャラクターってあれじゃないとか、あ、このキャラクター前作のあれで出てたよねみたいな感じ。そう、本当に毎回毎回ね、気づくことがね、あって、いつもフレッシュな気持ちでね、見れるような感じです。本当にエンタメの持つ力ってめちゃくちゃすごいよね。というところで、今日本題に入っていきたいと思うんですけども、今日はね、福祉の啓発はエンタメと相性がいいんじゃない?みたいな感じのタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いや、僕ね、福祉の啓発っていうのは、エンタメと相性がいいっていうふうにね、思ってるんです。これ結構前から思っててね。まあ、それなんでかっていうと、みんなどうですか?福祉って聞いて、どんなイメージ持ちます?ね、もしかしたらこの放送聞いてる方少ないかもしれないけども、まあ、自分には関係ないかもとか、ちょっと難しそうみたいな風にね、思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあ、しかしながらよ、福祉って誰もが安心して暮らせる社会を作るためにとても大切で身近なものじゃないですかね。だから本当みんなに必要になってくるかもしれないみたいなものだと思うんですけどもね、あると安心できる最強のお守りみたいなもんですよね。そう、でも残念ながらまだ十分にね、理解が進んでいない側面もあると思います。だからこそ啓発っていうのがね、必要と思うんですけども、この啓発をするときにね、エンタメとの相性の良さっていうのを感じてて、まあ、昨日ね、それを改めて強く思ったので、今日はね、そのことについて話していこうと思います。はい、まずね、昨日改めて強く思ったよ、福祉とエンタメの相性の良さ、まあ、このきっかけはなんですけども、新しくね、今やっている僕の仕事での福祉の事業の話があるんですけどね、はい、まあ、この事業で、まあ、その先進地、ね、いわゆる先行して、まあ、上手に事業をやってるとことか、取り組んでいるところなどと一緒にね、こうオンラインミーティングみたいなのを月に1回やってるんですよ。もう参加させてもらってるの、うん、でね、そこで昨日ね、そのオンラインミーティングのゲストが元日本福祉大学の平野先生ね、まあ元って言ってもね、実はこの3月に辞められた、定年で辞められたばかりみたいなんですよね。で、この先生が、まあ、あの福祉の事業のね、まあ、啓発みたいなところについてお話をしていただいてたんですけども、そのエンターテインメントがこの支援にね、役立つ可能性みたいのがね、あるよっていう話をしていただいてました。僕がやってる事業っていうのは、その福祉の啓発なんですけども、なんて言いますか、 広く市民に対しての啓発っていうところもあるんですけども、支援者に対する啓発っていうのもしていきたいというふうに考えてて、そういう事業なんですよね。そうなので、その支援に、支援者の支援にも役立つ可能性がエンターテインメントはあるよっていう話がありました。そしてさらにね、このエンターテインメントはなぜ効果的なのかっていう話をね、一つ掘り下げてくれたんですけども、エンターテインメントを通じて本音が言えるようになって、まあ、行政の文化とか事業の推進を柔軟にできる可能性があるよってね、おっしゃってくれたんですよね。いや、本当ね、支援する人とされる人の構図っていうのはなんとなくね、イメージつくかと思うんですけども、支援する人と支援する人たちの関わりもやっぱりね、結構重要なわけですよ。これからは本当に複雑化複合化した問題がたくさん出てくるので、一つの専門性、専門分野では到底太刀打ちできないようなね、案件がね、たくさん増えてくるんじゃないかなっていうふうに、まあ僕も思ってますし、国自体もそう思ってます。だからこういったね、僕がやってるような支援者を支援するための事業みたいのがあるんですけども、その中でもね、やっぱり支援者同士がちゃんと本音で語り合えるっていうことが大切ね。そこにエンタメがね、一丁噛んでくれるんじゃねえかっていうね、話なんですよね。で、ここからさらにね、僕自身なぜね、相性がいいって、福祉の啓発とエンタメが相性がいいかっていうのをね、感じていたのかっていうところを、少しね、今回のことを機にね、深掘り、自分自身の頭の中を整理してみましたので、放送に載せさせてもらいました。まあ、僕がね、なぜ福祉の啓発とエンタメの相性がいいのかと感じたのかというとね、やっぱりエンターテインメントが持つ楽しさ、分かりやすさ、共感力、ね、共感を生む力って言った方が分かりやすいかな、が福祉っていうテーマの難しさとか硬さとか敷居の高さみたいのをぐっとね、下げてくれるからなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。福祉ってやっぱ制度とか専門用語が多くて、正面から向き合うとさ、なんか少しハードル感じてしまうことってない？ね、今日うちのね、まあ、新しく組織のトップ課長さんなんですけども、4月からね、異動で変わったんですけど、やっぱりね、福祉用語みたいのがわからないっていう話をね、されたんですよね。作った資料をお見せした時に、アセスメントってこれ対外的に説明したらなんて日本語で説明するみたいな感じで聞かれてね、その時に、まあ、評価ですみたいな感じで言っても、対象のケースをアセスメントするって書いてたんだったら、対象のケースを評価するっていう風に読み替えていい？みたいな感じで聞かれたりとかして、評価、そうですね、見立てですかね、みたいな話とか、まあ、そこからね、深掘りしていって話していって、まあ、そのアセスメントとはっていう話をね、まあ、新しい課長に聞いていただけたっていういい機会だったんですけども、やっぱり専門用語多いですよね。そう、だからね、この時点でもハードル高めだと思うんです。でもね、エンタメの力を借りれば、例えばさ、あんまり僕のやってるフィールドはないかもしれないけどね、でも福祉の関係だったら、いろんなことでメディア、ドラマとか映画を通して登場人物の視点から、その障害であったりとか病気であったり、または貧困であったりとか、そういう福祉に関わる課題を自分ごととしてね、感じてもらえたりすることもあるかもしれないですよね。ドラマや映画を通してね。あとバラエティとかで福祉施設やそこで働く人たちの事業所が楽しく紹介されていることで親しみを感じてくれたりとかさ、あとは音楽のイベントであったりアート展示、こういったものに触れる中で多様な人々がお互いを尊重し合うことの大切さみたいなのを、本当に意図的にというか自然にね、入っていく、学べるみたいな、楽しみながら触れることで、こう、あ、福祉って実はこういうことなんだみたいな感じとかさ、あと言い方はちょっとかっこよく感じるかもしれないけど、あ、なんだ、こう別々じゃないんだねって、こう私たちと地続き、ね、グラデーションなんだなみたいなことをね、気づいてくれたり関心を持ってくれたりするきっかけになるんじゃないかなと思います。例えば具体的な事例を挙げてみると、記憶に新しいのは東京パラリンピックとか、ね、あの開会式のこう片方だけ翼がある、ね、女の子、飛行機のね、あんなこう圧倒的なパフォーマンスとかストーリーテリングみたいのは、単なるショーじゃなくって、パラスポーツの魅力はもちろんだけど、多様性をこう受け入れるみたいな、インクルーシブな社会のあり方みたいなのを世界中の人々に 感動的に伝えれたと思うんですよね。これまさにエンタメの力が福祉への関心を高めた象徴的な例じゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、あとはね、もともとあったりもしたけど、最近僕が意識して見てるのもあるかもしれないけど、福祉をテーマにしたドキュメンタリーとかドラマとか、ここら辺がね、多くの人の心に響いたりとかね、あとは、僕も本当に深く触れてるわけではないけども、 e スポーツね、これが高齢者とか障害のある人たちの社会参加のツールとして注目されたりとか、実際ね、e スポーツのでやられている就労継続支援とかもあったりしますしね、ここら辺っていうのもエンタメが持つ人を引きつける力とか多様な表現方法みたいなのが、こう福祉っていうテーマに新たな光を当てているね、証拠になってくるんじゃないかなって思うの。そうそう、こんな感じでさ、エンタメって単に楽しいを与える、単に楽しいだけじゃなくて、時として人の心を動かしたり学びや気づきを与えてくれる強力なメディアだと思うんですよね。で、この力をね、福祉の啓発に生かすっていうのは、なんていうかな、こう一方的に知ってくださいっていうふうに伝えるよりもはるかに効果的で、そして何より受け取る側もポジティブな気持ちになれる可能性がね、あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でももちろんね、こうネガティブな面もあると思う、というか気をつけなくちゃいけない点もあると思うんですけど、そのエンタメにするときにはさ、その当事者の尊厳を傷つけない配慮であったり、正確な正しい情報伝達への意識っていうのはもう不可欠ですよね。その上でいかに面白く分かりやすく、そして深く心に響く形で届けられるか、これが今後の福祉の啓発においてエンタメが果たす役割のね、鍵になると思います。いずれにしてもね、福祉×エンターテインメント、この2つが手を取り合うことでね、もっともっと多くの人が福祉に関心を持って理解を深めて、そしてね、誰もが暮らしやすい優しい社会を一緒に作っていく、そんな未来がね、来たらいいなっていうふうに思いますし、僕もね、今回話をね聞いて、そういうふうにしていきたいな、思っていたことを改めて言語化できてね、そういう未来にね、できるように頑張っていきたいなっていうふうに思いました。ワクワクしながら進めていこうと思います。福祉×エンタメ、皆さんもね、もし何か福祉に関わるエンタメ作品に触れる機会があったら、ぜひね、楽しみながらそこで伝えられているメッセージを感じ取ってみてください。そんな感じでね、福祉の啓発はエンタメと相性がいいんじゃない、というテーマでね、お話をさせていただきました。今日の話、この辺で終わりたいと思います。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士ただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでメッセージをお寄せください。そしてこの放送の感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。